新平家物語連続講義第93回道の国の巻吉日足柄越え吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は欧州へと旅立った牛若がその途中の宿で強盗に襲われた場面をお送りしました。牛若を襲った盗賊たちの正体は吉次の家人たちでした。屋根に登った牛若に対してなすすべもなく偽軍刀は煙のように消えました。牛若を懲らしめようという吉次の計略は失敗に終わりました。吉次と牛若の旅は続きます。美濃路を越えて尾張の国に入り熱田に近づきます。ここで牛若は熱田の大宮司助則を訪ねたいとの旨を言い出します。助則の兄である末則の娘は牛若の兄頼朝の母です。このようなゆかりについても牛若は僧正方にの天狗たちから教えられていました。吉次は熱田の大宮司助則が平家に心を寄せていてはまずいと言って牛若を止めます。それでは本文を見ていきます。そのように猜疑したら一尺の地も歩けはしまい、母君のささやかれたお胸もある助則殿にはぜひお会い申さねばならぬ。
ならば吉次が代わってまいりましょう。
いや牛若自身お尋ねせねばよう渡りぬ。
はてそれほどまでのご用とは。
ところもよし熱田の御前助則殿を烏帽子親と仰いで男になろうと思うのだ。
ええ
吉次は呆れ顔に、
男になろうと元服なさるおつもりですか。
思い立つ日を吉日という、ウィコーブリないただこうと思うぞよ。
それは早い。
早くない。この身はすでに16歳。
いや、ここでは早いということですよ。何も旅の途中でやるに当たりますまい。道の国の平泉に着きさえすれば、その日にもできることだ。しかもこれから御曹司の頼って行かれる先は鎮守府将軍藤原秀衡様ですぜ。
それが何なのか。
今平家の藩都でない国は陸奥と出羽の二州しかない。しかも平泉の不況と兵力は入道清盛すらもはばかるほどない威勢です。なぜ秀衡様を烏帽子親に頼もうとはなさいませぬか。
悪いことは申しませんぜ。元服の意義だけはぜひかの地へついての後になさいませ。
ぜひそうなされ。秀衡様を烏帽子親に頼むばかりでなく行く末一身上のすべても秀衡様のお力によらねばと一切すがってしまうのは利口者というものでしょう。人情哀れにはついほだされるものですからね。
何の人に哀れを請おうか。
こわぬと言ったって。
わしは秀衡殿へ哀れを請いに行くつもりはない。皆が進め、そちが迎えるゆえ行くまでのことだ。
でもあなたは平家の追分に追われている御身、先は。
嫌だ。牛若は吉次の言葉をへし折って、いつにもなく顔中をくれないにした。思うてもみろ、わしが秀衡殿を烏帽子親として人となったら、後に源氏の上に立っても秀衡殿には頭が上がらぬことになるではないか。
そんなことは
ないというか。
ありますまい。
ある。聞きはしない。第一秀衡殿そのものもわしにとっては善悪もまだ知れないお人だ。後日兄上のご迷惑になったり源氏の弱みになったら取り返しはつかぬ。もし助則殿の進呈も危ぶまれるなら身の素性は告げずにさりげなくお指揮を受けて済ませばよい。止めようにも止める隙など与えはしない。牛若は馬も吉次も置き去りに社殿の方へまっすぐに急いでしまった。さて奥州に入る前に元服をすると言い出した牛若です。牛若は熱田神宮で素性を隠し東国の地侍の息子であるとした上で元服の儀式をするよう依頼します。神職の者に促され階を上がりむしろに座り 瞳に見明かし、耳にのりと、口を幹で濡らす牛若です。神官は榊場の枝で牛若の身を払い、別な神官が侍烏帽子を牛若の髪の上に授け、紐を結び、無事に元服の儀式が行われました。そして、貝を折りかけた牛若を呼び止める老人がいます。熱田の大宮司助則です。助則は牛若が名前を隠してここに来た理由を尋ねます。牛若は万が一にも、この大宮司とても平家の随人である可能性があると判断してのことだったとの旨を述べました。それでは再び本文を見ていきます。
ごもっともではある。お尋ねしたのは愚かなことでした。ああ、それにつけ争えぬ。下にもよう似て忘れられる。
似ているとは。
亡き河野殿のご若年に。
え、この牛若が。
御父、義朝殿がお若い頃の眉のあたりや眼差しを見るような。
牛若はうつむいた。旅に汚れたくずばかまに、ポロポロと涙がこぼれた。急に拳を両目に当てて、心の凪を待つのであったが、やがて表を開けていった。
父の面影も知る由はございません。似ているとのお言葉に、父をよくご存知のあなた様が、羨ましく思われてきました。
さもおわそう、と、幾度もうなずいて、これから伊豆地へ、と、改めて尋ねた。牛若が東国へと答えると、助則は、
東国も昔は源氏の根城といえ、今は油断もならぬ。むしろ陸奥の遠くに時節を待たれるがよいでしょう。
と諭し、また、
伊豆の助殿は神こそ下ろさぬが、周囲の平家人さえ全く安心しきっているほど、ぶっしゃめかして行い済ましておられるという。それをもよく見習いたまえ。
と言ったりした。そうした助則の口ぶりからも、助則がなお、二心のない人であることは明らかだし、また、僧正方にの天狗たちとも、かつては何かの縁を持っていたらしくも思われる。
止まれ、助則は、鞍馬を出した牛若が、いつかはここへ立ち寄ることもあろうかと予期していたような様子でさえあった。
やがて、自ら立って、一両の衣服と一腰の太刀とを捧げてきて、
果敢のお祝いに参らせまする、ご寿の王、
と牛若の前に置いた。彼の勧めに任せて、牛若は肌着から袴、狩衣までを着替えた。助則はしげしげと打ち見やりながら、
ああ、亡き義朝殿にお見せしたかった、
としみじみつぶやいた。こうした男たちの祝いをするとともに、わらわなを改めるのも武家の習いであったから、牛若は自ら文字を選んで、この日以後、九郎義経と名乗ることにした。
九郎義経殿とな、良い女。
助則はそう言ったが、ふとまた小首をかしげた。
義の一字は、元家嫡流の代々お継ぎになるところ。それはようござるが、あなたは確か、義朝殿の八男では負わせられぬか。八郎義経とこそ、女のりあるべきに。
そうです。自分は八男です。けれど、祖父、為義殿のご子息にて、私には、お辞儀にあたるお人に、鎮西八郎、為朝殿というお方がおられました。
ふむ、世に優れた、強い弓のいて、方言の戦にとらわれて、伊豆の大島へ流されて後も、平家に屈せず、門罪の感染を一死り添けたそうな。その後、大船を仕立てて、南海へ帆を走らせ、琉球王となって、なお鎮西の名を振るうておるとか。
その八郎寺のお供えをはばかって、八なんですが、わざと九郎義経といたしました。あのおじぎみの潔い節操に招いて、せめては弟ほどな九郎ともならばやという心から。
哀れ優しいお心ねかな。よう仰せられたの。さすがは、さすがは。
助則は心底から言った。どんな驚嘆をもってしても足らないように膝をたたいた。
さて、牛若は源の九郎義経となりました。
義経が元服の際に言った言葉を義記記巻2から原文で引用してみます。
吉時に仰せられけるは、様の河野殿は
子供あまたもちたまえり、嫡子悪源田義平、次男中宮の大夫友永、三男兵衛之助頼朝、四郎は蒲殿、五郎は善治の君、六郎は京の君、七郎は悪善治の君、我は様の八郎とこそ言わるべけれども、方言の合戦に叔父鎮西の八郎弓矢を取って名を流したまい四子となれば、その後を継がんこともよしなし、末になるとも苦しかるまじ、我は様の九郎と呼ばれん。実名は祖父は為義、父は義朝、先は義平と申しければ、我は義経と言われんとて、昨日まではシャナ王殿、今日は様の九郎義経と名を変えて、アスタの宮を打ち入れたもん。さて、牛若は元服して源の九郎義経となりました。この後、坂東の地へ向かう義経を待っていた者は、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。